今日はお読みいただきましたこの第一コリントの10章ことに13節に目を留めさせていただいて、試練と伴う脱出の道という題でお言葉をご一緒させていただきたく願います。13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この脱出の道を備えてくださいますというこの意味を深める礼拝とさせていただきたいと願っています。お伝えいたしましても、皆さん、この私たちはこの13節を通してこれまでどれほど支えられ励まされてきたことでしょうか。一体こうした状況いつまで続くんだろうか。先が見えない、心が折れそうになってしまう、そういう状況の中でこのお言葉が与えられて、あ、そうか、神様は今私が置かれているこの状況を顧みてくださっているんだ、そして脱出の道を備えてくださるんだ、なら神様信じます、もう少し頑張ってみようというふうに、そのように励まされる経験を私たちは持っているのではないでしょうか。あるいはこの箇所はですね、このようにもよく紹介されるときに引用されるように思います。脱出の道を備えてくださる、いいですか。私たちの周りがどんなに八方塞がりの状況であっても天は開かれてるんです。神様は必ずあなたを、私たちをその状況から別の状況に移してくださる、安全な場所に移してくださるお方ですから信じましょう。そんなことで慰めをいただいたり、あるいはこの脱出の道を備えてくださるというこの一番最後の部分ではありませんけれども、その前のですね、13節の耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんと、この言葉からも励ましをいただいた経験を持つお互いではないでしょうか。私は青年時代に本当に統一教会に入信して間違いが分かって、そして気がついてみたら全てのものを失っていたというか、家族と友達以外のものはもう皆失ってしまった。そして中でこれからどうやって生きていったらいいんだろうか。及久米公教会で当時は伝道師の先生が夜伝道集会をしてくださって、メッセージを語ってくださって、森山聡先生がそのメッセージの後ですね、短くコメントをしてくださるっていう、そういう中でですね、伝道師の先生がメッセージをした後、森山先生が一言、耐えられないような試練に合わせることがない神様、もしあなたがあなたの人生において耐えられないようなことが起こるなら、担いきれないような状況があるなら、イエス様が代わりに追ってくださいますから、一言おっしゃってくださったのが本当に深く入って、ああ、メッセージというのは本当に慰めがあるんだと、そのことをこう初めて、キリスト教会に出席し、感じさせていただいたようなことでありましたけれども、この耐えられないような支援に合わせることはなさらないばかりか、試練とともに脱出の道を備えてくださる。その脱出の道とは どのようなものなのかということをご一緒したいと思っています。そもそもこの第一コリントは、コリント人の手紙の第一は、私は、パウロに、あるいは私はアポロにと、私はキリストにというような、そんなふうなことで、いろんな問題が起こっている教会でありました。そんな教会に、パウロが書き送った手紙の一コマでありますけれども、そのようなことが問題となる、誰につくか、パウロに、アポロにというようなことが問題となるわけですから、教会の頭はイエス・キリストであると言ったとしても、実際のところは、このコリント教会、霊的な奥義に目が開かれていない教会でした。実は自分の考えが優先し、その自分の思いを脇に置くことができない、イエス様を主とすることができない、言うならば肉に支配されている、そのような教会ということができるでしょうか。よっていろんな問題があっちこっちで起こってくるという、そうした状況の中でパウロが書き送った手紙でありますけれども、今日はこの10章の13節を中心にと、脱出の道っていう、そして中で、耐えられない試練の中に置かれた聖書の人物にスポットをまず最初に当てさせていただきたいというふうに願っています。耐えられない試練に合わせることはなさらないとありますけれども、本当に耐えられない試練に遭遇した置かれた人物、聖書の中で皆さんは一体誰を連想なさるでしょうか。その二人っていう、実はですね、その試練の中で取った行動は共通しているんです。同じなんですね。どのような行動を取ったかっていうと、その試練の中で逃げ出してしまった。新約聖書から一人、旧約聖書から一人、ピックアップさせていただいたんですけれども、耐えられない試練の中で逃げ出してしまったという共通点と、もう一つですね、二人には共通点があります。この二人は共に心から神様を愛するものでありました。ちょっと想像した方が書いていただいてって他にもあろうかと思うんですけども、今日私が取り上げさせていただいたのは、ペテロと、それから預言者、エリシャ、エリア。預言者、エリアを取り上げさせていただきました。あ、同じだっていう方もいらっしゃるかもしれません。まず、ペテロでありますけれども、耐えられない試練に、その場面とは最後の晩餐の後の出来事でありました。主がローマの兵卒に捕らえられて、弟子たちは皆散り散りに逃げ去った時のこと。ペテロはどんな行動に出たかというなら、裁判を受けているイエス様がどうなっているの、いくのかというのを見届けようと大祭司の官邸に入っていきました。いざとなったら、この命を張ってでも主をお守りしようというような、そういう思いもあったかもしれません。けれどもこのペテロに臨んだ試練は思わぬ形のものでありました。名もない一人の女中が あなたもあの人と一緒にいましたね。剣を持ったですね、いかにも、本当に、力に満ちた兵卒が言うと、お前もイエスの弟子だろって言ったら、いかにもっていうようなことがあったかもしれませんけども、本当に名もない力のない一人の女中があなたも一緒にいましたねと言われたときに、本当にサタンは巧妙ですね。人が一番弱いところを知っている。そしてその人の弱さは皆違う、それぞれ違う。そして一番弱いところ、そこをつくならば、その人が神様から離れる反応を引き出せるところ、知っていてそこをついてくる。ある人にとっては間違いではない、尊いものでありますけれども、正義感を あるいは几帳面さや、あるいは損得というような思い、あるいは差別というような、そういうところにっていう、それぞれ反応するところは違うかと思いますけど、そういうところであるなら、思わぬものを引き出すことができる、そういうところに。そして、正面からやってくるなら、命を張ってでもイエス様をお守りしようというような思いだったかもしれませんけれども、気がついてみたら逃げ出していました。私はそんな人を知らない、決して知らない。一体この時ペテロは何を恐れたのでしょうか。身の危険でしょうか。孤立することでしょうか。どんなことでしょうか。あるいは私たちしたら何を私たちは恐れて、人格の否定や経済的な困難や、そうした中で、次にエリアでありますけれども、エリアは本当に旧約聖書の中で絵になる場面でありますが、第一列王記の18章ですよね。第一列王記の18章616ページ、616ページ、お開きいただける方はお開きいただきまして、616ページ第一列王記の18章の17節からでありますけれども、火をもって答える神を神としなさいという、バールとバールの預言者との戦いということでありますが、どんな当時状況であったかというなら、当時は北イスラエルはアハブという王によって治められていました。けども地中海 の当時の世界はですね、アスリアの大統というような、そういうようなことの中で、迫りきく恐怖の中で、北イスラエルの王であるアハブは隣国との同盟によって対抗しようとした。そしてそれゆえにシドンの王エテバールの娘イゼベルを妻に迎えました。16章の31節、ちょっと18章と言いながら16章の31節、613ページ、613ページの16章の、 30節からちょっとお見せしますね。613ページ16章の30節から、オリムの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪の内を歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。ご承知のようにこのイゼベルっていう旧約聖書の三大悪妻と呼ばれる女性の一人ですよね。450人のバールの預言者を連れてやってきて、そしてこのイゼベルを迎えた王、このアハブはイゼベルの言いなりになって、そして今や北イスラエルはバール礼拝によって骨抜きになろうとしていた。そういう時、預言者エリアが立ち上がるわけであります。何をしたのか。450人のバールの預言者と戦いをする。450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者、19節にありますけれども、民に向かって、あなた方はいつまで迷っているのですか、火を持って答える神を神としなさいと語り、お牛を2頭連れてくるように、そして、先に神様に犯罪として受け入れられた方が誠の神、焼き尽くしてくださった方が、そしてこのバールの預言者たちの方が先に始めて、なかなか答えられることがない。そして彼らは体を傷つき始めてっていう、寝ているんじゃないか、あるいは遠くに行っているんじゃないか、呼び戻さないといけないんじゃないのかっていうような、バールの神のと、そして中でこのエリアは近づきなさい、そして4つの亀ですね、1回水をかけなさい、牛も祭壇ももう一回しなさい、もう一回しなさいって言って3回、もうびしょびしょで火なんかつくはずがないという、そういう状況。その中で神様、民が迷うことがないように、あなたこそが誠の神であることが明らかにされるように、どうぞ火を下してください。その通りに、38節にすると、主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚木と石と塵を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。そして民はこれを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言って、そしてエリアはバールの預言者たちを滅ぼしたというような、そういう箇所でありますけれども、大勝利をもたらしました。ところがですね、ところがよくご存知だと皆さん思いますけれども、19章に入りますと、お読みします。619ページ列王記第一列王記の19章の1節から、アハブはエリシャがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もし私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられますように。 もう許しておくものか、何としても私の大事なあのバールに仕える450人の預言者を殺したエリアを生かしておいてなるものか。それを聞いた時に彼は3節、恐れて立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシバに来た時、若い者をそこに残し自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はイニシタの木の陰に座り自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝るものではありません。大勝利をもたらしたわけでありますけれども、生かしておいてなるものかっていうそのイゼベルの怒りを聞いたときに、耳にしたときに、恐れの霊に支配されて、そのところから逃げ出して、皆さん、この時のエリアの心境はどうだったでしょうか。神様、どうしてですか。あなたは耐えられない試練に合わせることはなさらないばかりか、試練と同時に脱出の道を備えてくださるとおっしゃったじゃないですか。神様、何とかしてくださいよ。私はあなたのために命を懸けて戦ったんですよ。そんな私がなんでこんな試練の中に置かれなければならないんですか。神様、何とかしてください。あなたはどんな脱出の道を私に備えてくださるんですか。作ってくださいよっていう、そんな気持ちっていう。ペテロでしたら、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのだ、おっしゃっていただきましたけれども、私はもう裏切ってしまって、もう取り返しがつかない。このような状況の中で二人ともに逃げ出した彼らでありました。けれども、この出来事の後にも、同じようなことを彼らは経験をしています。個人的な慰めと励ましを彼らに与えています。ペテロの場合にはご承知の通り、21章、ヨハネの福音書の21章に、あなたは私を愛するかと問うてくださり、3回いなんだその心の重荷を、イエス様は、ペテロの重荷を知ってくださっているイエス様は下ろさせてくださって、そして、新しく歩むことができるように、私はあなたを愛したいと思うけれども弱いものでしかない、主はそんなものでしかないんです、自分を知ったペテロ、それをそのまま持ち出したペテロ、それを受け取って、そのままでイエス様は、あなたは私に従ってきなさい。そしてエリアの場合どうかっていうと、何をしているのかとは神様は決しておっしゃっておられないんですね。五節、19章の5節を見ますと、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかりが彼に触って、起きて食べなさいと言った。何も言わないで体の疲れを癒す時を神様はくださって、8節、そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて 神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼の主の言葉があった。彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのか。思わずエリアは10節その主の言葉に、私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨てて、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼は私の命を取ろうと狙っているんです。そんな心の重りを神様は聞いてくださって、そしてそれを癒し、新たに立ち上がらさせてくださる。18節にはエリアよけれども、私はイスラエルの中にバールにひざまずかなかった預言者を7000人残している。だから恐れるな。そんな結果として、ペテロもエリアも強められて驚くばかりの使命を全うするものになりました。逃げ出したペテロ、耐えられない試練の中で逃げ出したペテロ、でも皆さん、紀元70年にローマの大迫害があって、そして、ペテロはローマに残ると言いつつも、しかし、キリストたちが、ペテロ先生、ここにいてもらっては困ります。あなたはみんなのために生きてもらわなければなりません。だから逃げてください。と言って、ローマからですね、燃えるローマから逃げようとするときにですね、ペテロがアッピア街道を逃げていこうとするときに、イエス様が来られて、そしてペテロは思わず、この主をどちらに行かれるんですか、有名なクォ・ヴァディス・ドミネっていう言葉ですよね、時にペテロ、お前がローマの私の子供たちを捨てて、お前が逃げるなら私はもう一度ローマに行って十字架にかかろうと主から御声を聞いた時に、ペテロは引き返して逆さ十字にローマに帰っていった。そして殉教したというようなことでありましたけれども、エリアもエリシャの見ている前で天に凱旋していったっていう結論となりますけれども、皆さん、神様は耐えられないような試練に合わせることはなさらないばかりか、脱出の道を備えてくださるっていう、この意味でありますけれども、もちろんどうにもならない息苦しいところ、苦しみの場所、もう本当にどうにもならないそのところから別のところに移してくださる、救い出してくださるっていう、これも一つであります。脱出の道を備えてくださる。それともう一つは、あるいはもう一つは、あるいは本当の意味は、本当の意味は担えるものにしてくださる。あなた方は耐えられないような試練に合わせることは神様はなさいません。むしろ耐えられるようにそれを担えるものにしてくださる。その支援を担うことのできるものにしてくださる。逃げ出さないものに変えてくださる。むしろその状況を身に引き受けることを通して、その状況に変革をもたらすものに。よく言われることでありますけれども、試練、望んできた試練、もう逃げ出したい、でも逃げたとしてもこのところで 誰々兄弟、誰々姉妹、あるいは誰々さん、逃げたい気持ちは分かるっていう。けれども、この状況で逃げ出したとしても、やがて同じ壁があなたの前には現れるでしょう。この問題は、逃げ出して解決する問題ではなく、むしろ克服する、乗り越えていく、逃げなければならないものももちろんあるけれども、克服すべきものであるならば、その試練が、私たちの前に置かれた試練が克服するべきものであるなら、克服するものに変えてくださるという。問題の先延ばしではなく、向き合うべきことに向き合い、解決をもたらすものに、担えるものにしてくださるという、ということであります。もちろん、何としてもその場所から逃げなければならないというようなことがありますよね。パワハラであったりとか、そういう DV であったりというようなこともあったりしますよね。一時逃げなければならないということもあるでしょうけれども、そういうものとは違って、向き合って克服すべきものについては、そのように担うことができるもの、克服すべき、することができるもの、あるいは状況を、環境を変えるものにしてくださるというわけであります。これが本当にこの10章の13節の意味であります。神様は結局私たち一人一人の、あるいは教会の成熟を願っておられる方。そこに私たちを引き上げようとしておられるお方。私たちはこの神様のご愛と真実に支えられて、自分自身を諦めることがあってはならない。どうせ私が乗り越えられるはずなんてない、仕方がないっていう、流されてしまうっていうのは、でも私たちは時にどんなにそこにいたくなくても、とどまって踏みとどまって乗り越えていかなければならないっていうようなこともあるという。神様は私たちの人生を諦められないお方であります。最後に、皆さん、ソウルサーファーっていう映画を見たことある方いらっしゃいますか？ソウルサーファー、ちょっと書いてもらって。すごくね、いい映画。ソウルサーファー。ぜひ、トラクトにもなった、映画ですね。借りられることをお勧めします。なんと13歳の彼女はですね、ベサニー・ハミルトンっていう少女なんですけれども、天才サーファーって波乗りと言われていた少女っていう。13歳の時に彼女はですね、サメに襲われて、左腕をサメに食いちぎられてしまうっていう。でもその後彼は立ち直ってですね、様々な大会で活躍するんですけれども、そこに至るまでは本当に大変な苦労、片腕を失い、もう自分はサーフィンを諦めなければならないのか、そういう絶望の中で、教会学校のですね、当時中高科のリーダーに訴えるという、そういう場面も。なんで自分だけがこんな目に遭わなければならないんだ、なんで私が、彼女の序伝の中では、みんなの前では何食わぬ顔をしていたけれども、平静を装っていたけれども、なんで私がっていう。1秒ごとにそういう思いが湧いてきてっていう。もうその中でですね、 このベサニの訴えを真剣に耳を傾けてくれるこのユースリーダーが言葉を送るんですね。なぜではなくて、何をなぜこんな出来事が起こったのかというのではなく、神様はこのことを通して何を私に悟らせようと、どんな祝福を何を私に与えようとしておられるのか、そのように考えることが大切じゃないかということの中でですね、彼女は乗り越えていくっていう、ですね。もう一度、私たちの愛する御言葉、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださる。この脱出の道、その試練を乗り越えることのできるものにしてくださる。これは霊的な意味ですよね。成熟させてくださるという。なぜですか、神様と共に、神様、この中であなたは私に何を悟らせよう、何を与えてくださろうとしてくださっているんですか。もうそこを乗り越えなければ、いくらそこを避けたとしても、また次に壁が立ちはだかりますけれども、それを乗り越えたときには、その先には私たちの前に自由があること。なぜですかではなく、何を与えようとしてくださっているんですか。共にお祈りいたしましょう。このところを祈りの場とさせていただきましょう。